やっぱり日本のその景観でね、僕は足立区に住んでるんですで、まあ、世田谷区とかなんかでこう西側に劣等感持ってるんだけどね結局ね、負け惜しみ言うとね、一個一個の家はね、例えばいろんな人の家見たってね、世田谷区の人のいろいろ立派な家が結構足立区もあるんですよ、うん、ね、一個一個の家見ると、お、立派だなっていうところ、こう街並みって見るとね、全然足立区がそないんですよ、うん、ところが世田谷杉並なんて非常にこう綺麗、やる街並みってね、うん、伝統青年線なんかもこう、ま、いや街並みって、その例えばワシントンのモールの美しさっていうのはやっぱりあれ街並みの美しさですよね、うん、一つ一つの建物の美しさじゃないと思ってるんです。でそういう街並み、要するに景観、これやっぱり大事だと思ってますね。そういう意味でやっぱり少しそこは考えないといけないんだけど、ただ新しくできる首都で、まあ、筑波、まあ、いろんな先生が研究してると思うけど、筑波っていうのは新しく作りましたよね、うん、いろんな方がバーッと研究者が移って、うん、あそこでどういうコミュニティがこうできてきたのかなっていうのは非常にこう関心があるんですね。あれは社会学の先生のテーマだと思いますけど、例えばですね、その我々の、まあ、私の住んで足立区なんていうのは、まあ、例えばその自然発生的にね、農家さんがあって、そこを土地を売ってみんな集まってきて、でまた もともと住んでる人がいて、そこでこう大きくなってきて、で鎮守様っていうのがあるわけですね、町の中心に。と筑波なんていうのはみんなうわーってきて、同じような年代の人たちがこうね、30か40か畑盛りがわーってきて、で、その町の中心にいたら鎮守様がないと思う。だそういうものがどういうふうにしてコミュニティでこう作ってきてるかっていうのは、今度の新、ね、新しい都市を、首都を考えるけども、非常に大事だと思うんですね。当然、まあ、中央官庁の方が行かれるでしょうし、それ以外の年代の方も行かれると思うんですね。そういう働き盛りの人たちが、確かにね、さっき私は自然と、うん、だけどやっぱりそのコミュニティではないですよね。やっぱりその中に住んでる人たちの中でどういうコミュニティを作っていくかっていうのはね、そこはだから筑波なんていうのはその過去の例を、ね、研究すると非常に参考になるのかなと思うんですね。なんか自然発生的じゃないし、非常に人為的にその同じような年代の人たちがわーっと集まってくるっていう、でそこでその町っていうかコミュニティとしての集団としてのね、連帯感みたいなものとかね、そういうその子供の時代の共通の体験もないわけですよね、うん、それで全然異なる人たちがポンと起きてるわけだから、うん、でそういう意味でその筑波が参考になるかと私は思ってるんですけど、今度のところもそういう面も考えないといけないですよね、うん、単にこの何ですかハードっていうかね、自然を生かした街づくりとかなんかそういうハードをやるにしても、うん、そこに住む人がどうかって、一時筑波が非常に自殺者が多かったんですね、そういうこと聞いてますよね、うん、それはやっぱりコミュニティとしての一体感がなかったですね。